さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は僕たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また、京都市北区の情報を発信していく番組です。僕たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。第3木曜日のこの時間は地域の方をゲストにお呼びしたり、北区の情報などをお聞きのラジオミックス京都から生放送でお送りします。パーソナリティは仏教大学社会学部3回生の原優也と、
同じく社会学部2回生の城正義の2人でお送りしていきます。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、仏教大学も春休みに入りましたけど、
そうですね、
城くん、この春休みの過ごし方どうしますか？
この春休みはですね、特にあんまり予定決めてないんですけど、とりあえず普段入れないバイトにちょっと精を出して、
は
い、それから、僕はちょっと通学科と別にまた通信科の方も受けてるので、はい、そちらの方の課題をやったりとか、
なるほど、
そういった風に過ごしていきたいと思ってます。原さんはどんな感じで過ごしてい
きますか？そうですね、僕も教員を、目指す学生のうちの一人なので、
はい、
来年就職にもう関わるんで、
そうですよね、
この教員のための勉強に明け暮れたいなと思います。
勉強に明け暮れる春休みに、はい、
それと個人的な、望みになるんですけど、
はい、
車の免許取りたいなと。
お、免許ですか？
頑張って、はい、この春に取ろうかなと思っています。
いいですね、頑張ってください。
はい、はい、じゃあもうコーナーに行きます。
そうですね、
はい、行きましょう。さあ、それでは一つ目のコーナーに行きます。帰宅ナビ。このコーナーは京都市北区で活動していらっしゃる地域の方とお話をして、その活動をラジオを通してさらにたくさんの方に知ってもらい、地域活性化を目指していこうというコーナーです。今月は仏教大学新聞局による北区の市民新聞作成について、新聞局の学生さんにお話をお聞きします。
どのような内容の新聞なのでしょうか？すごく気になりますね。
そうですね、もう早速お話を聞いてみましょう。
そうですね、
はい、こんばんは。
こんばんは。
まずはお名前をお伺いします。
はい、木村真星と申します。よろしくお願いします。
本日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう早速なんですけど、はい、今回この、仏ラジのゲストとして依頼を引き受けてくださった経緯についてちょっとお話をお伺いしていいですか？
はい、実は吉見先生、はい、このね、ラジオに関わってらっしゃる先生なんですけども、はい、吉見先生からぜひこういう活動をしているんだったら出てみないかということで、
あ、なるほど、
打診いただいて、
はい
はい、依頼を引き受けさせていただきました。
いや、本当にありがとうございます。
いえいえいえ、
もう依頼引き受けてくださったのはいつ頃？は
い、1週間前ぐらいですかね。
そうですよね。
すごい直近。
いやすごい直近ですよね。いや本当に、ありがとうございますと言いたいですね。はい、でその仏教大学のちょっと新聞局についてもちょっとお話をお伺いしたいなと思いまして、
はい、あ、なるほど、わかりました、
はい、
私たち仏教大学新聞局では月に1回、はい、仏教大学新聞というのを発行することを目標に、
はい、
主に大学内で起こったことですとか、
はい、
記者が興味深いと思った事柄について取材して記事を書いて新聞を発行するのがお仕事になっています。
なるほど、記事内容で木村さんが特に印象に残ってるような記事内容、はい、携わったことで何かありますかね？
そうですね、でその一番印象に残ってるのは実を言うとこの市民新聞の作成、これからお話しすることになるんですよ。
なるほど、はい
はい、これが長期的にこうやって外部の方と関わってどうこうしたっていうのが初めてで、
あ、その新聞局、木村さん自体
ですね。そうですね、私が所属してから初めてのことなので、
あ、なるほど、
とっても新鮮でした。
あ、わかりました、
はい、
それではその市民新聞のですね作成について、これからお話ししていきます。
はい、
まずですね、北区役所からの依頼ということを、はい、事前にお話しいただいたと思うんですけど、
そうなんですよ、
どういった経緯でその新聞局にまでお話が来たんでしょうか？
はい、もともと北区役所さんの方からお話いただいたんですけれども、
はい、
北区役所さんが、自治会や町内会の加入率を向上させようということで、はい、新聞を大学生から学生目線で作ってくれないかということをお話しいただいて、それが、はい、仏教大学の社会連携課というところから、
はい、
社会連携課さんから仏教大学には仏教大学新聞局があるんだから新聞だったらそこに頼んでみるのはどうだろうかということでお話しいただいたんです。
はい、学生目線っていう ところがポイントなんですね。
そうですね、学生目線で学、うん、各学区がどういうことをしてるのかっていうのを見てほしい、記事にしてほしいということで、はい、
なるほど。 そして仏教大学に、そのご依頼が来て、
はい、
担当された地域といいますか、
担当された地域、
はいはい、学区ですね、
はい、
どの辺 その、活動についての新聞記事になったんですか。うん、
仏教大学は、はい、あの仏教大学周辺の学区を基本的には取材対象にしていまして、
はい、
5つあります。
5つ、
はいはい、高上根学区と、
はい、
大宝学区、
はい、
楽士学区と、
はい、
紫野学区と、
はい、
小野郷学区、こちらの5つですね。
この5つですね、
はい、
小野郷だけ少し離れてる感じですね。
そうなんですよ、ちょっとだけ離れてるんですよね。
ちょっと宮間寄りと言いますか。
そうですね、
あの辺ですね。あ、その5つなんですけど、
はい、
どういったことを今回この記事にまとめていらっしゃったんですか。
そうですね、高上根の方では、
はい、
ふれあい祭りですね、8月の上旬の方にあった夏祭り、こちらに取材させていただきました。
はい、
大宝の方では子どもたちを中心に、防災について学ぼうというあのイベントなんですけれど、こちらが防災エキスポの方、はい、こちらを取材させていただきました。
なるほど、
はい、楽士学区の方では、はい、あの子どもたちと一緒に大根を炊いて一緒に食べたそうです。で、紫野学区では紫野さん、これが初めてらしいんですけれども、
はい、
ハロウィン&仮装パレードということで、ハロウィンの時期に、はい、取材に行きました。
10月あたりですかね。
そうですね、はい、
はいはいはい。
で、最後小野郷さん、もしかしたら知っていらっしゃる方もいるかもしれないんですが、
はい、
岩戸落ち葉神社というところでライトアップのめちゃくちゃ綺麗でした。そこをあの取材させていただきました。
神社のライトアップ、
そうですね、
そこの取材を、
はい、落ち葉がもうすごい散ってめちゃくちゃ綺麗でした。
あ、
はい、
あの時期的には11月あたり、
そうですね、11月の中旬だったかな、そのぐらいですね。
はい、で、あの仏教大学以外にも、
はい、
他大学さんもこの作成に携わってるって聞いたんですけど。
そうですね、あの北区にある大学さんが、4つ、仏教大学入れて4つなんですけれども、
はい、
大谷さん、京都産業大学さん、立命館大学さんと仏教大学の4つで、
この4つで、
はい、
あのコミュニケーションといいますか、コンタクトは他大学とは特になし。
そうですね、実を言うとあまり取ってないので、どんな記事になるのかもまだ分かってないんですけど、とても楽しみですね。
そうですよね、とても楽しみですよね。はい、はい、それでは記事の内容の方について少しお話ししていこうかなと思います。
はい、
木村さんが担当された学区は、どちらでしたっけ。
私は、記事を書いたのは紫の学区になるんです。はい、
あ、紫の学区、
はい、
先ほどあのハロウィンですよね。
そうですね、はい、ハロウィンと仮装パレードがところですね。ハロウィンはもう今年が初めて行ったあのイベントだそうで、
はい、
私たちもどんな風になるのかっていうのとても楽しみでした。まずはあのハロウィンの、あの、まあ、ハロウィンということで皆さん仮装して、はい、で子どもたちがあの町内を練り歩いて、あのお菓子をもらったりですとか、
はい、
トリックアトリートって言ってあの、まあ、練り歩いたりですとか、もうそれがとても可愛くて、私もあのずっと写真を撮ってどんな風になってるかっていうのを逐次観察しながら見てました。
木村さん自体は何かこう仮装されて取材
で、しないです、お仕事です。
お仕事 で,
お仕事です。
もうそこは分けてしっかり。
そうです、
はい、小学生が仮装してたんですかね。
そうですね、あの紫の学区のにいるあの小学生ですとか中学生ですとか、
はい、中学生も、
はい、あの子どもたちが基本的には対象になるんですけど、もちろん大人の方ですとか、
はい、
そういった方もみんな仮装して紫の小学校の方に集まってました。
あ、なるほど。そして街を練り歩いていたの。
そうですね、その後にあのどれだけ仮装が可愛いかかっこいいかを競う仮装コンテストですね。
コンテスト、
はい、そちらの方が行っていて、
はい、
もうみんな可愛らしい仮装、かっこいい仮装を練り歩いて見せてくれました。
それぞれの独自の仮装。
そうですね、とても面白かったです。
あ、なるほど、
はい、
そしてあの5つの記事ですね、あの、
はい、
紫野さん以外にももう4つあったと思うんですけど、
そうですね、
1つの記事どれぐらいの量を 書かれてたんですかね。
そうですね、だいたい400字程度、はいはい、結構書く内容も少なくなっちゃうので、はい、めちゃくちゃ絞るのにもうみんなで苦労しました。
そこが大変だったんですね。
そうですね、
木村さんはその担当が紫のだと、はい、あのおっしゃったんですけど、はい、
そうですね、
他の担当もそれぞれ違ってたりするんですか。
そうですね、一人ずつ記事を書く人は違っていて、あ、私はあの何件か一緒にあの行ったんですけれども、はいはい、あの記事を書く人はもう一人一人違うので、みんな独自の視線で書くように努力しました。
その担当が違う方も新聞局に勤めてらっしゃる。
そうですね、基本的には私の後輩にあたる局員になりますね。
なるほど、写真とかも多分撮られたと思うんですけど。
はい、撮りました。
まだその構成の段階ではないんですよね。まだその発行もまだですよね。
そうですね、発行自体が多分3月の中旬ぐらいになる予定なんですけれども、もしよろしかったら北区市民新聞の方に、はい、あの折り込みで挟まれてますので。
折り込みとして、はい、挟まれるんですね。
挟まれてますので、はい、もしよろしければ見てください、はい。
写真ももちろん載りますよね。
載ります、載ります、いっぱい載ります。
いっぱい載りますか。あ、なるほど。そうですね、取材の活動についてちょっとお話ししていただきたいんですけど、はい、この活動でうわ大変だったなみたいな、はい、もしくはまあ印象に残っているようなことをお話ししていただけたらなと。
はい、私が、関わったあの取材が3つあるんですけれども、はいはい、3つとも全部雨だったんですよ。あ、行くとこ雨で、別に雨女っていうわけではないんですけど、はい、めちゃくちゃ雨が降っちゃって、で特に高峰の一番最初の8月の上旬に行われた高峰のふれあい祭りの時はもうめちゃくちゃ雨が降ってしまって、
はい、
もうお祭りも自体もやるかやらないかみたいな感じになってしまったんですね。
なるほど、はい、結局できたんですかね。
そうですね、できました。なんとか晴れてくれたので。
よかったですね。
ただもう取材をしてた私たちはもうびしょ濡れで、もうこのままだったら風邪ひいちゃうからちゃんとお風呂入ろうねっていう話をして
そうですね、そこは、はい、雨がすごく降ってたと思うんで、はい、はい、でまあこの活動が長期的な活動だったと思うんですけど、はい、その点に関してはやっぱ大変でしたか。
とても大変でした。あのいつ誰に連絡を取っていつまでに記事を仕上げないといけないですとか、ここの内容こうした方がいい、うん、した方がいいって言いながら、もう1年間てんてこまいでした。
あ、本当に手探りでって感じですかね。
そうですね、
そうですね。じゃあ最後に、はい、今後のこの活動についてなんですけど、
はい、
まあ、この活動自体をですね、
はい、
あの後輩さんたちに継いでほしいかみたいなところなんですけど、どうですかその辺は。
あのぜひ継いでほしいです。あのこうやって外部の方とお話しできる機会ですとか取材できる機会ですとか、そういったのめったにないと思うので、
はい、
あの1ヶ月にいない、月1の発行も、はい、してほしいですけれども、
は
い、
そちらもですね、うん、はい、
そちらもしてほしいですけれども、こうやって外部と積極的に協力してあの記事作ってほしいなと私も思ってます。
あ、そうですね、まあ、地域と関わることがあまりないなくなってきてますからね。
そうですね、
そういうところで、はい、地域との関わりを持ってほしいなと僕も思います、
はい
はい、それでは本日のゲストの木村真帆さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
白散歩、このコーナーでは仏教大学とその近隣4大学、さらに行政が提携し作成した北区安心安全マップ仏教大学編を参考に、白が実際そこに書かれているおすすめスポットを訪れ、その場所を紹介しつつ体感したことや感想などをつらつらと語っていくコーナーです。第7回目の白散歩はミルノルテクライミングクラブというボルダリングが体験できる、ジムにお邪魔しました。ちなみにこのボルダリングについて原さん説明お願いします。
はい、まあ、簡単に言うとですね、壁を登るスポーツみたいな感じですね。
そうですね、
はい、ちょっと詳しく言いますと、ボルダリングとはフリークライミング、スポーツクライミングの一種で、最低限の道具で、岩や石を登るスポーツのことであるということですね。
そうですね、まあ、壁にね、いろんな凸凹があるんです
けど、そうですね、その凹凸掴んで、
そうですね、
登っていく感じですね。
もう全身使って、
いやもう本当に大変でしたね。
そうですね いつもですねこの城散歩では私城がと一人でお邪魔させていただいているのですが、今回は今ね一緒にパーソナリティやってる原さんと、
はい、私と、
はい、あと第4週のパーソナリティの深田さんと一緒に3人でお邪魔しました。
あ、深田さんと、あ、はい、あ、そうですね、
一緒に行きましたよね。
はい、一緒に行きました、はい、
え、記憶飛びましたか？
いやいや大丈夫ですよ、はい、
はい、では原さん、今回のボルダリングを体験してみていかがでしたか、感想とか。
そうですね、初めにボルダリングっていうもの自体にすごく敷居が高いと思ってしまってて、
そうですね、
はい、近くにあったんですけどちょっと入りづらかったんですよね、うんうんうん、まあ、でもこの城散歩をきっかけに、まあ、挑戦できてすごく、まあ、筋肉痛にはなりましたけどすごく、はい、面白かったです。
確かにボルダリング僕たちやるの初めてでしたもんね。
そうですね、もう僕は今回が初めてでした、
はいはい、僕たち3人で初めての体験だったんですが、はい、スタッフの人たちもねすごい優しかったですよね。
そうですね、ライトでここ掴んでくださいよみたいな感じで指示してくれてたりしたんで、すごくその体の使い方を教えてくださった部分もすごく良かったですね。
そうですよね、
はい、
そんな感じですごい優しく丁寧に教えてくださって、
はい、
またですねジムの雰囲気とても明るかったですよね。
そうですね、
すごいアットホームな雰囲気であまり緊張することなく、
ね、来ていた他のお客さんも、はい、こんにちはみたいな感じですごくそのアットホーム感が先ほどもおっしゃったように あって、
そうですね、なんか気さくに話しかけていただいてね。
そうですね、もう初めて行く僕たちにしてみたらすごく、はい、楽しくできた雰囲気だったんじゃないかなって思いました。
受け入れられてるなっていうのが、ね、 ありましたよね、
はい、その雰囲気すごく良かったと思います。
はい、でね、まあ、こうやって緊張することなく楽しんでボルダリング体験することができたんですが、
はい、
やっぱりね温かい雰囲気の中で体を動かせるっていうのはとてもいいですよね。
そうですね、一般的なジムのようなどこか少し堅苦しくて入りにくいような感覚はなくてですね、
はい、
まあ、純粋に、まあ、ボルダリングできてよかったですし、
はい、
そうですね、それだけでなくてですね、実際に登る壁にもですね、はい、様々な難易度のものがあって、
そうですね、
より高い難易度のものに挑戦しようっていう気持ちにさせてくれてですね、うんうん、ミノルテさん のキャッチコピーにもあるようにうっかり始めて、まあ、しっかりハマるという言葉、はい、そのままの状態に我々もなってしまいましたよね、
はい、ミルノルテさんですね。
あ、ごめんなさい、訂正します、ミルノルテさんですね、
はい、
はい、大変失礼いたしました。
そうですよね、ちょっと登る壁うん、失礼しました。登る壁の、ね、難易度はもう数字によって決められているんですが、
はい、
まあ、この数字が、ね、大きくなることによって、まあ、難易度もどんどん上がっていってましたよね。
そうですね、はいはい、
でその登っていく中で、まあ、一つの難易度の壁が登れたら、その時の、まあ、達成感とか、またそれの壁を登れなかった時のちょっと悔しさというのも、まあ、一緒にこれを楽しみながらね経験できたのがちょっといい良かったかなというふうに僕は思いましたし、
はい、
またその登れなかった時にね、登れないからこそ、まあ、次は登ってやるんだっていうね気持ちにさせてくれる部分がちょっと僕は大きかったなって思いました。
なるほど、はい、
はい、でね実際もう私もねもうすでに次いつ行こうかなっていうふうに考えながら、はい、次はより高難易度の壁に登ってやるんだという気持ちが今大きいですね。
あ、僕も今度ぜひ挑戦してみたいと思っております。
そうですよね、
はい、実際にですね一緒にボルダリングをされていた常連さんなんかはですね壁をスイスイ登っていて、いやこれ本当にすごいなって、
あれすごかったですよね。
本当にすごかったです。
なんか体の使い方がすごい上手くて、
そうなんですよね、高難易度ほどスタートから難しいんですけど、
そうですよね、
そのスタートでさえももうなんか完璧にやられてて、
ですよね、
いやあれはすごいなと本当に思いましたね。
体の使い方が全然違って、もう手だけですごい体を支えてるっていうか、なんていうか、
そうですね、
ですよね、
あの感覚はすごいと思いました、
うん、いつかあんな風に登ってみたいものですよね。
はい、もう やってみたいです、もう本当に
そのためにはねちょっとねまた何回かこれからもねお邪魔させていただいて、そうですよね、ボルダリング体験してで、まあ、上手くなっていきたいと思っています、
はい、
あ、ところで原さん、はい、あの後筋肉痛とか大丈夫でしたか？
あ、そうですね、冒頭にも言ったんですけど、はい、まあ、筋肉痛にはなったものの、はい、次の日だけで、もうその次の日はもう収まってて、
あ、結構早く、
そうですね、1日だけの筋肉痛でしたね。
あ、そうだったんですか、
はい、でもその1日がですね、
はい、
終始手がこう震えてて、
あ、
筋肉痛による震えが来てて
プルプルする感じですね、
はい、プルプルしてて、そうですね、筋肉がついた感じも あったんですけど、やっぱり痛みの方が強かったですね、
はい、そうですか、はい、私もですね、あの後ちょっと両腕の筋肉痛がすごくて、
あーやっぱり
全然腕に力が入らないという状態になってしまいました、ね、
あー一緒ですね、もう本当に、
はい、特にあの利き腕じゃない左手の方に全然力入らなくて、
確かに
もうなんか握ったものをなんかすぐ落としてしまうみたいな、あこれ全然力入らないわとか思いながら、
なるほど、
はい、だから次にちょっとお邪魔させてもらうとき前にね、ちょっと少し体を鍛えて握力とかね、あ腕力とか、はい、
そうですね、
鍛えておいたらね、また次行ったときにより高難易度もいけるかなっていうふうに思ってます。
そうですね、僕はあの体重を落としたいですね。
それもありますね。
そうですね、体重も多分結構関係してると思うんで、はい、
やっぱ体軽くなる分ね、
そうですね、
より動きやすくなるかなと思いますので、
はい、
でね、こんな感じで初心者の私たちですが、もうとてもね楽しんで行うことができましたので、ね、
いやもう本当に楽しかったです、
ね、
後半はもうどうやっての登ったろうかみたいな気持ちが強かったんで、
はい、
はい、
いきますのでね、皆さんも一度経験してみてはいかがでしょうか。京都でもね、このボルダリングっていうのが体験できるジムっていうのは珍しいので、この機会に一度始めて、まあ、うっかりハマってみるっていうのもいいかもしれません。このねミルノルテクライミングジム、クライミングクラブさんは佛教大学から徒歩3分程度、営業時間は月曜日から土曜日午前10時から、月曜日から土曜日は午前10時から午後22時10時ですねまで、で日曜日は午前10時から午後20時8時までとなっています。仏教大学からも大変近いところにありますので、最近ちょっと運動不足が気になる学生さんもこの機会に学校終わりなどで通ってみてはいかがでしょうか。とても通いやすいですよね。
そうですね、もう本当にちょっと下ったところにあるんでね、
はい、
もうぜひあの学校終わりにもう行ってみてほしいですね。
そうですね、ぜひ通ってみてください。以上本日の白散歩のコーナーでした。
エンディングが近づいてきました、
はい、
白さん今日のコーナーどうでしたか。
そうですね、今日ちょっとあの最初のゲストさんの方を招いていただ、はい、招いて参ったコーナーなんですが、
はい、
そのお話の中であったハロウィンとか仮装パーティーの、
そうですね、
ありましたね、それがすごい気になりまして、
あー紫のはもう本当に近くなんでね。
そうですよね、
もしかしたら見れたかもしれないですよね。
だから今年はねぜひ機会があったらそれ見に行ってみたいなっていうふうにちょっと思いました ね、
そうですね、はい、もう僕はそのボルダリングの方ですね、白散歩の方なんですけど、
はいはい、
あれ途中でその凹凸が変わるっていうお話 されてたじゃないですか。
あ、そうですね、
あの3月2日に変わるみたいな。
そうです、3月2日からまた新しく
なるんですよね、
はい、あの凹凸が変わってまたそのコースとかも変わりますので、
はい、
今のコースがちょっと体験できるのがその3月2日までとなっているので、そういう期間までにより高難易度のものを。
そうなんですよ、そこもう僕ぜひちょっとクリアしたい番号がありまして。
そうですね、僕もちょっとありまして
ちょっと、ま、ちょっと下の方の番号なんですけど、そうです、
ね、6番でしたか。
そうですね、難易度的にはそんなに難しくはないんですけど、
はい、
やっぱコツがいりますよね。
いりますね、
あれをクリアするには。
そうですね、
なので変わるまでにはちょっと一度もう一度行ってみたいかなと。
そうですね、そこでもう一回行ってそこでなんとかクリアしたいなというふうに思いますよね。
はい、でまあ、次週はですねサポートとして、まあ、僕たち入るんですけど、
はい、
まあ、3月の MC でもう最後ですよね。
そうですね、
もうここまで来ちゃいましたね。
そうですね、残すところあと1回、
あと1回
第3週はですね。
そうですね、第4週入れるとあと2回です、ね、
そうですね、
3月は、特別放送になりそうですよね、
まあ、そんな予感がしますね。
そうですね、まだ確定ではないですけど、
はい、
まあ、最後までねしっかりと成し遂げたいですね。
はい、
それでは次回の放送は来週の2月22日木曜日の今日と同じ時間ですね、午後7時からです。来週もぜひ聞いてください。それではさよなら。
さよなら。